新春特別番組トップインタビューいいね富山2024、富山市の藤井博久市長に聞く。新年明けましておめでとうございます。小山健一です。この時間は毎週木曜日に放送している県内の市町村長に聞くトップインタビューいいね富山の新春特別番組です。富山市の藤井博久市長に市政運営だけにこだわらず新年を迎えてのさまざまな思いを伺っています。ふるさと富山についてやこれからの地域振興、そして市長も大好きという寿司の町富山を目指した動き、敦賀まで開業する北陸新幹線への市長ならではの思いなど興味ある話が盛りだくさんです。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説、リバーリトリートガラク、株式会社三田商会、富山信用金庫の提供でお送りします。
神通郷で時を忘れて過ごす宿リバーリトリートガラク、地元の旬の食材を提供する和裁膳処楽味、フレンチレストラントレゾニエ、1月8日から冬季限定お得な割引宿泊プランをご用意。詳しくはリバーリトリートガラクのウェブで。
よしフィニッシュだ。
いつも性格さすがっす。
日頃の積み重ねさ、
さすがっす。
戻るぞ、ダンスパーティーに遅れちまう。
あ、緊急出動です。
すぐ行くぞ。
さすがっす先輩。
人と街の毎日を守る寿伝説、
ただいま技術スタッフ募集中。詳しくはウェブで。
大和薬品工業は創業から半世紀以上医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで。富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
新春特別番組トップインタビューいいね富山2024は富山市の藤井博久市長に伺います。まずですね、この新年の挨拶と新年にあたり特に感じることをお聞きしたいんですが。
そうですね、市民の皆さんには明けましておめでとうございます。昨年中はいろいろとお世話になりましてありがとうございました。本年も引き続きよろしくお願いいたします。ですね、まあ、コロナがですねいよいよ5類に分類されて、日常生活が戻ってまいりました。今年はですね、より一層、まあ、アクティブに動いていく、まあ、企業もそうでありますし社会経済活動もそうでありますし市民生活もそうでありますし、まあ、市役所もですねよりアクティブに市民の皆さんのところへですね出向いて、あるいは、市民の皆さんと共同していろんなことをやっていきたいなというふうに思ってますんで、ぜひ、富山市の、事業に対しまして、まあ、熱い期待をお寄せいただければ幸いです。
正月への思いなんですが、
はい、正月っていうのはですね本当に特別な思いがありますよね。子供の頃はですね、うん、お年玉をもらうのが本当に楽しみで、うん、年末からクリスマスがあってそのまま正月に流れ込むと、子供はですねプレゼントをいただいたりケーキを食べたりお餅を食べたりですね、まあ、楽しいことが満載の、正月でしたね。いとこの家へね、お年始行って大人の中に入って、まあ、ごちそうを食べて、過ごすのも楽しかったですし、お年玉をいただいて、はい、いや本当に子供の頃はそうやって育ってきたなという思いであります。あと大人になってからやっぱりお客さんがねうちへこう遊びに来てくれたり、することも多くなりましたんで、新たにですね今年は何をやろうかだとか、こういうことをしたいだとか、うん、そういうことを語り合うと、はい、いうのもですね正月の楽しみになってきましたね。まあ、ちなみにお餅大好きですんで、私毎日でもお餅食べてます。
あ、そうですか。
それぐらい好きなんで、まあ、飽きることなくのしもちがなくなるまで、餅を食べ続けます、
市長のハートフルエッセイを、ね、読ませていただいて、はいはい、お正月への思いということでですね、
そうです
ね、なんかチャレンジしたことをノートに書き写すという、
そうですね、1年の計は元旦にありという言葉もありますけど、まあ、チャレンジしたいことを、昨年1年振り返ってですね、今年はこういうふうな年にすると、 というような思いを書き綴ってですね、まあ、例えばですね、そんなに仰々しいことはやってないんで、まあ、1日に30分読書をするだとか、あの1日に30分散歩するだとか、いや本当その程度のことをですね、つらつらつらつら書き連ねて、いやでもあのクリア可能な目標をたくさん立てれば意外とクリアできるんで、まあ、皆さんもぜひ、自分のやりたいことを元日にですね、あるいは正月に、はい、ノートに書き溜めてですね、チャレンジしていただければというふうに思います。はい、
ところであの正月に思うですね、やはりあの、はい、ふるさと富山への思いということではどうでしょう。
そうですね、昨年はですね、あのクレア丘陵のフットパス連絡橋なんかも、整備させていただいてですね、立山連峰のその眺望もですね、あの場所からよく見えるし、富山に改めて たくさんの、まあ、宝物があるなというふうに感じてます。特に富山っていうのはですね、町内会単位での活動っていうのは非常に盛んですんで、人と人とのつながりっていうのは非常に大事だと思ってます。このことをですね、しっかり、未来伝えていきたいなというふうにも感じてます。
まあ、今町内会のお話が出ましたけれども、はい、正月だからあの許されると思うんですが、はい、市長の地元自慢も含めてですね、
そうですね、
地域が元気ですね。
はい、私はですね、正月まず、元旦の朝にですね、地元のお宮さんにですね、初詣に必ず行きます。そしてお宮さんにお参りしてからですね、町内の皆さんとですね、今年1年、こうしたいねだとか、去年はこうだったねっていう雑談をしながらですね、皆さんと交流してくるというのが1年のスタートなんですけど、このことは非常に大事でして、私の町内もですね、例えばその町内会の清掃だとか草刈りだとか、例えば道路の傷んだところを町内会で直すだとか、皆さんで公民館に集まってバーベキューするだとか、非常に温かいやっぱつながりが残ってるんですね。こういうことはやっぱり地元の自慢だなというふうに思います。もう一つ、私神保の自治振興会っていうところに住んでますけど、コロナでですね、やっぱり3年ぐらい自治振興会の主催するような祭りできなかったんですね。まあ、そういうこともありまして、その小学校単位の自治振興会ではですね、みんなで交流する機運がですね、非常に高まってるんで、まあ、小学校ごとにある自治振興会ですね、こういうものも地元の宝ですんで、まあ、ぜひ市としても後押ししていきたいなというふうに思ってます。
その神保地区ではですね、まちづくり社会実験とかですね、はい、神保未来会議ですか、そうですね、こういったものがね、生まれてるんですね。
はい、市がこれまで進めてきた、コンパクトシティ政策ですね、はい、公共交通軸とした拠点集中型のコンパクトのまちづくりですけど、公共交通の拠点になるような鉄軌道の駅だとかバス停のないエリアっていうのも結構たくさんあるんですね。神保には千里駅もありますけど、コミュニティの中心である、地区センターはちょっと離れてますんで、まあ、ここを中心にですね、何か事業できないかなということで、神保公民館ですね、地区センターを中心に社会実験やりました。これはですね、買い物と移動と交流というこの3つの機能に着目してですね、この3つの出来をすることで地域を活性化させていこうという、まあ、社会実験だったわけですけど、例えば買い物であればですね、移動販売車であるだとか、地域にの方々によるマルシェの開催だとか、まあ、こういうことをやりました。あるいはですね、地域住民によるボランティア輸送ですね、これは移動の部門でありますけど、公民館、地区センター行きたいよって方の、リクエストに応えて、ボランティア輸送するという移動のサービスもやりました。で、子育てサロンやスマホ教室といった交流の場ですね、まあ、これもやりました。この3つの視点で事業を4回開催したんですけど、毎回 2,300 人の方、集まられてですね、非常に、地区センター、公民館がですね、賑わったと。小学校区に一つある地区センターをですね、賑わい作りの拠点ですね、まあ、これに生かしていけないかなというふうに今考えていて、今年もですね、新年度に向けて他の自治振興会においてもですね、こういう社会実験やっていただいて、ぜひ地域の活性化の可能性をですね、探っていただければというふうに考えています。
実はね、市長の地元神保だけでなくてですね、はい、市内全域に広がりつつあるんですね。
そうなんですね、よかた自治振興会なんかとの交流も始まりまして、よかたではですね、アメージングよかたというような、よかたの自慢を、いいものを発信していくと いう取り組みも広がりつつありますし、他の自治振興会さんからもですね、ぜひやってみたいというお声掛けもいただいてますし、主要な公共交通機関がなくてもですね、例えばその地区センターをですね、コミュニティバスの、バス停を設けたり、するっていうのも今後の方策ですし、むしろその郊外部分はこういう取り組みはですね非常にいいなというふうに考えてますんで、たくさんの自治振興会でですね、このような取り組みがされることを願ってます。
それを応援するのが市の地域コミュニティ再構築支援事業ということになりますね。
そうなんですね、地域内の連携だとか協力の形をですね再構築していくという取り組みが大事だと思うんですね。そういうものに対して積極的に市が補助を出して、地域の活動を再構築していってほしいというのが今の地域コミュニティ再構築支援事業でありますので、これ新規事業の目玉になると思いますので、ぜひ皆さん活用していただきたいなというふうに思ってます。はい、
この地域の元気をね今年も維持そして発展させたいですね。はい、さあここでですね、新年最初の市長のお気に入りの曲ということになりますが、
そうですね、やっぱり人間愛が大事ですよね。で、スーパーフライのですね愛を込めて花束をお願いしたいと思います。
新春特別番組トップインタビューいいね富山2024は富山市の藤井博久市長に伺っています。市長、ここでですね、寿司はお好きですか？
いや大好きですね。はい、富山市はですね、昨年からですね寿司の町富山を目指して、たまたま県もですけど、寿司といえば富山、プロジェクトということも立ち上げられてますけど、この寿司の町富山ブランド化事業ですね、富山市の行っている我々食べてて美味しいと思う、富山の、握り寿司、あるいはですねマスの寿司もうまいですよね。ああ、こういうものの認知度をですね、さらに、上げていきたいなというふうに思ってます。これはですね令和5年度の、部局主導裁量枠でですね、観光政策課の若手職員のアイデアで提案されたものであります。なるほどなと思うのは、富山市はここしばらくですねずっと、寿司を前面に出した事業っていうのはPR やってきたんですけど、改めてですね、それを寿司の町富山ブランド化事業という形で、全国に発信していくというところに意義があるなというふうに思ってます。富山市内にあるですね美味しいお寿司屋さん、あるいはそのマス寿司店のですね情報、これをですね、昨年の12月1日から、富山市観光協会のホームページで公開してですね、SNS の X であるだとかインスタグラムなんかも活用しながら、発信しました。皆さんからお寄せいただいた反応はですね、美味しいお寿司の情報を、これからも楽しみにしてますと、いや今度、ぜひ富山に寿司を食べに行きたくなりました、というようなですね、大変応援メッセージが多く、寄せられまして、大変な反響をいただいたなというふうに思ってます。またX でですね、フォロー&リポストキャンペーンというのをですね、はい、この1月8日まで、実施しておりますので、ぜひ参加していただきたいなというふうに思います。X のですね寿司の町富山をフォローしていただいて、キャンペーン投稿のですねページを、リポストしていただくということでですね、参加者の中から抽選で、ギフトカード5名の方に、プレゼントをさせていただきたいと思ってますんで、よろしくお願いします。
県がですね、寿司といえば富山プロジェクトを、始めましたが、実はね、私これ強調したいんですが、富山市の方が先だったんですよね。
そうなんですね、今年度の当初予算ですね、でしっかりと、これは位置づけておりましたんで、ただですねやっぱり富山市のみならず富山県のイメージっていうのはやっぱり寿司のイメージっていうのは皆さん全国的にあるんですね。ですから富山県がですねせっかくブランド化事業やっていただいたんで、ここはですねスクラム組んでワンチームで一緒になってですね、富山県富山市の寿司を売っていきたいなというふうに思ってます。
そうですか。
はい、
ところで今年はですね北陸新幹線が敦賀まで開業、はい、この北陸新幹線富山にやってきた時はね感激でしたよね。
そうですね、平成27年ですよね、富山駅にですね新幹線乗り入れてですね、 東京まで、今ですと2時間7分ですか、非常に近くなったなというのが、第一印象です。東京からですね来県される皆さんもですね、非常に増えてですね、富山市内が活気に満ちてきたなというふうなことをダイレクトに感じた、そういう出来事でしたね。
その北陸新幹線なんですが、実は市長はですね風景のおすすめスポットをお持ちだと。
そうですね、これはですね本当に晴れた日は最高なんですけど、まず富山県の宝である立山連峰ですね。これ富山駅からですね、東京方面向かうと、右側はですね、立山連峰がこう屏風絵のようにあってですね、これ本当にですね素晴らしい風景。左側は、富山湾ですね。で晴れた日はですね能登半島まで見えますんで、この風景っていうのはもう絶品だと思います。県外から来られる方もですね、この風景は本当に皆さんびっくりされますんで、あとはですねやっぱり糸魚川近辺ですね、日本海の本当に、すぐ横をですね新幹線走りますんで、車窓から見える日本海っていうのは、まあ、時にはですね穏やかで、時にはですね、猛々しいというか、まあ、非常にいろんな顔を見せてくれますんで、まあ、いいスポットだと思います。でトンネル抜けて関東方面に出ますとですね、なんていうか快晴の太平洋側の気候に変わりますんで、このコントラストもまた素晴らしいですよね。あと意外と関東平野っていうのは農業が盛んなんだなっていう、群馬から、埼玉にかけて見れますし、まあ、そのうち列車はですね、大宮近辺から大都会である東京へ滑り込むわけですけど、まあ本当に2時間ちょっとの旅ですけど、非常に刺激的で毎回楽しみにしてます。はい、
その新幹線がですね、3月には敦賀まで開業します。
そうですね、北陸はですね、福井だとか敦賀だけじゃなくてですね、金沢、石川、そして、富山市、富山県含めてですね、もっと言えばその長野も含めてですね、北信越ですね、まあ、非常に新潟もそうですけど、盛り上がってますんで、この3月16日にですね敦賀開業を目指してですね、やっぱり沿線都市の、市長なんかで作る会も盛り上がってますし、隣県の県の県知事同士もですねいろんな連絡取り合ってるみたいですし、まあ沿線全てがですねこの開業をお祝いしてですね、こう県外からあるいは国外からいらっしゃるお客様のですね、一つの沿線としてなんかおもてなしができるような、そんな盛り上がりがもっと作っていければいいなというふうに思ってます。
3月16日にまた変わるということですね。
そうですね、北陸全体が変わると思います。
さあここで市長お気に入りの曲2曲目ですか。
はい、はい、嵐のですねハピネスをお願いします。まあ、これはですね、まあ、ハピネスですから幸せなんですけど、まあ聞いてもらえば誰しもが元気をもらえる、そんな曲だと思いますんで、ぜひ、嵐のハピネスお願いします。
株式会社三田商会より新年のご挨拶を申し上げます。本年も時代の変化に挑戦し、ものづくりへの貢献を通じて皆様と共に未来を作る企業を目指します。
富山信用金庫ではスマホやパソコンからいつでも簡単にお申し込みでき、金利もお得なウェブ完結ローンを取り扱い中です。お車や教育資金などローンのご相談はぜひ富信へ。詳しくはホームページをご覧ください。
新春特別番組トップインタビューいいね富山2024は富山市の藤井博久市長に伺っています。さて市長、4月にはですね大相撲春巡業富山場所開催になるんですね。
そうなんですね、久しぶりの大相撲巡業ということで楽しみにしてますけど、なんといっても朝乃山ですね。去年はねちょっと怪我で、思うように実力発揮できなかったですけど、ぜひ怪我をですねしっかり治して朝乃山にはですね、上を目指して精進してほしいなと、我々富山市民、富山県民挙げて応援してますんで、楽しみにしてます。やっぱりこれからの楽しみはですね朝乃山と大谷翔平ですよね。
あ、そうですね。
私だけじゃなくて元気になりますんで、 しっかり応援したいと思います。また地方巡業ならではのね、楽しい企画もですねたくさんありますんで、まあ、ぜひご家族で来ていただきたいのと、相撲取りの皆さんですね、近くで見ると本当に体が大きくて、艶やかで、いやそれ見てるだけで元気になりますんで、私自身もですね楽しみにしてます。はい、
市長は相撲は普段は
もちろん見る方ですけど、小さい時実言いますと少年相撲なんかの大会出たりね、そんなことしてまして、ちょっと回しを締めるのはね恥ずかしかったりした記憶もありますけど、いやでも、相撲っていうのは大好きで、毎回楽しみにね毎場所見てます。はい、
今度はね、富山場所でじっくりと、
そうですね、目の前でね、力士の姿が見れるということで大変楽しみにしてます。
ふるさと富山でのね、特に朝乃山の取り組み期待したいですね。
そうですね、朝乃山全力で応援していきます。
トップインタビューいいね富山。
新春特別番組トップインタビューいいね富山2024、この時間は富山市の藤井博久市長に新年にあたり普段着でお話を伺ってきました。コンパクトシティの進化やスマートシティの推進を重点政策に掲げる富山市ですが、市長が地元神保地区のまちづくり社会実験などを例にお話しされた自治振興会や町内会での地域活性化も重視されていることが改めて分かりました。市が町内会などの取り組みを後押しする地域コミュニティ再構築支援事業の今年の展開に注目していきたいと思います。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、次回はいつも通り1月4日木曜日昼12時30分からの放送です。次回は今年の富山市はとして新年度予算編成や教育改革など富山市の政策を中心に藤井市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説、リバーリトリート雅楽、株式会社三田商会、富山信用金庫の提供でお送りしました。